はい、どうも。
あの毎週トースポという、スポーツ新聞を買っていますけども、まず真っ先に見るのはあのお姉ちゃんの裸が写ってるページで、街頭インタビューというですね、これはもう名物コラムですけれども、もうかなり昔か、もう30年以上になりますかね、あれをまあ必ず見てですね、若いお姉ちゃんのそのね、初体験はとか、好きなプレーとかですね、最後に男に対して一言とかですね、あれを読むのが好きなんですよ。でフェラは好きでも嫌いでもない、クンには絶対にやってほしい。これあの30年前はですね、結構クンには恥ずかしいから嫌っていう女の子多かったんですよ、そういうふうに回答する。でも、やっぱこうもう、令和の時代ですね。時代もこう変わってきて、君にはもう必ずやってくれと。ただまあちょっと恥ずかしさも反面、あの、電気を消してくれとかですね。ちゃんと洗った後にならとか、そういうまあ、あの、条件付きでというか、でも、君にはもうマストになりつつあるという。ですからちゃんとあのペロペロしなくちゃいけねえんだなっていうことをですね、肝に銘じて、肝に銘じるだけで相手はいないんですけどね、はい、あのいつかね、あの万馬券、今日みたいな万馬券を一点で当てたらですね、私ももうパパ活して、そんであの女子大生をですね何人もはべらかせたいなという、そういう願望のもとに読んでるわけなんですけどね。でそのあの街頭インタビューの後に、まあ、しょうがなく競馬欄の方にも目を通すという競馬欄で、あとあのアンカツさんのですね、もうあの安藤勝美元ジョッキーの G1 予想、もうこれは必ず木曜日読まなくちゃいけないなっつんでですね、目を通すわけですけども、で今週ですね、なんか変だったんですよ。あの、まあまだ枠順出走表が、確定してない状況で、まあ、出馬表、出る馬は確定してたんですけどね、枠順がまだ確定する前なんですよね、木曜日のあの競馬欄っていうのは。で、日経新春杯見たら、出馬表、あのその出走予定馬見たら、一頭ですね、あの、いない馬が、もう堂々と出ますよという、状態で、馬中にその乗ってたんです。それが、チンボっていう馬ですね。なんだこれ、チンボなんてですね。あの、去年、出てきましたね。あの、各地の状態で地方から遠征してきて。で、今回、そのチンボが、マルチになったんですね。中央にあの、どこの厩舎でしたっけ、小崎正文でしたっけ、厩舎に転厩して、中央馬になったんですね。で、マルチ馬になったんで、マルチのマークがついたんで、これでもう正真正銘のチンボというですね。まあ、バカなこと言ってますけども。そのチンボがですよ、ね、日経新春杯に出るって、なってんすよ。名前が載ってんすよ。ちゃんとジョッキーも未定じゃなくて、古川義弘が乗るって。で、他の、リンディーポップとか、ウィンマイティは、回避って書いてるんですね。いや、回避じゃねえし、これ。ダブル登録で愛知杯の方に出る馬だろ、と。なんで回避で、あの、実際には出てこなかった、馬、もちろんたくさんいる中で、この進歩だけがですね、日経新春杯に出てたんです。あれと思いましてね。まあ、いつものことなんですけど、これ、今に始まったことじゃないんですよ。で、実際、その進歩っていうのは、まあ、条件馬ですし、あの、除外対象ですからね、土曜日の小倉の西の松原ステークスの方に回ったんです。もちろんこれダブル登録でしたよ。他の馬もそうですよ。リンディーポップとか、ウィンマイティとか、あの、進歩よりも、賞金が高い馬が、愛知杯の方に回ったっていうか、まあ、回ったんでしょうね、これね。で、ですから、進歩だけ、その、これ、賞金1210円の、あ、10円じゃない、10万の賞金、条件馬ですよ。ね。で、あの、実際に日経新春杯に辛抱いませんよね。いないんですよ、これ。どこにいました？西の松原ステークス小倉土曜日に走って、 五石鹸だったんですよ。五石鹸。で、もうこれは土曜日のうちから私予想に書いてますよね。こいつこそが今週のびっくりドッキリメカだよと。絶対あの目離しちゃいけない馬なんだよっていうことで、日経新春杯取りたかったらあのこの馬を意識しないと取れませんよっていうですね、そういうことをですねあのまあ書きました。で、私思うにおそらく目なんだろうなと思ったんですよ。決まり目だから、じゃんけんぽんですよね。いつも言ってます私、ダブル登録見つけたらグーチョキパーやってくれよと。その馬本人直接買うか、回避した場合は前走の決まり目チェックするか、あるいは出てきたらそのレースの決まり目を、大事にする。だから西の松原ステークスで、あのまあ新婦はおそらくこれ本人化けなんねえだろうなと思ったから、グーチョキパーのうちのグーはねえなと思ったんで、あとはもうパーかチョキですよ。つまりこの新婦が入った枠ゼッケン、あるいは西の松原ステークスの決まり目、これを日経新春杯で大事にしたい。特に私はグーチョキパーの中だったらパー、つまり決まり目だと思いますというふうに土曜日の予想に書いたと思うんですね。西の松原ステークスの決まり目が日経新春杯に連動するぞと。はい、これね、そんでね来てんですよ実際に。どういうことかというと、西の松原ステークスは3枠が2着、6枠が3着だったんですね。今日、日経新春杯、ちゃんと3枠が2着、6枠が3着でした。ね。西の松原ステークスの枠の着、2、3着が同じ枠ですよ、これ。ですから、私の見立ては、これ決して間違いではなかったというふうに、あの、決して自己弁護ではないですけども、こういうパターンって本当に、グーチョキパーのうちのどれかでやっぱり当てはまってきますでしょ。それともう一つは、シンボの入っていたゼッケンなんですね。これも当然ながら決まり目だろうとは思うけれども、当然ながら無視はできませんよと。ね。で、また、頭数が違ってね、これね。ほんとややこしいですよね、競馬ってね。4枠の5ゼッケンなんですけども、日経新春杯は4枠と5ゼッケンが分離されてるわけです。西の松原ステークスも3枠2着、6枠3着なんですが、ゼッケンは3と10なんですよ。で、私、バカだからですね、この3枠じゃなくて3ゼッケンの2枠の方軸にしちゃったんです。ねえ？こういうアホなんですよ。だから、私の話はもう、話半分で聞いてくれっていうこと、話もう3分の1で聞いてくれっていうことなんですけども、でも、バカはバカなりにですね、このチンボじゃない、シンボが5ゼッケンに入ってるんで、ミスまんまみーやってどうなのよっていうことになるじゃないですか。同じ5ゼッケンの。で、シンボがこのレースから丸一番になったんですよ。地方にね、あの、転球してきたって。中央に転球してきた。で、ミスまんまみーやだってそうじゃないですか。これ丸一番なんですもん、だって。ね。あれ、丸一番5ゼッケンかと、シンボ来なかったか、じゃあミスまんまみーや。まだ、全く人気ですよね。16番人気とかですよね、これね。だからね、3着くらいならあんのかなっていうか、軸にせえよ、お前、そんなもう、どうせ人気薄しか買う気ねえんだからさ、あんたはって自分のことですけど。だからもう、シンボが5ゼッケン入ってたらもうですね、目つぶって言ったれよ、シンボの5ゼッケンからって。そしたらどんなにかっこよかったかっていうですね。ねえ。と恐ろしいでしょ？ねえ。で、あの、レイホーロマンスっていう、あの、馬の同枠もですね、ね、ちゃんと来てるんですよ、これね。14ゼッケン。またまた7枠14ゼッケンなんですけど。ですかね、これね。先週7枠14ゼッケンも何発も来てですね、もうすっかり大満足してですね、ほら見たことかなんて思ってましたら、今週、だって7枠14ゼッケン、土曜日、あの、メインレース6つ中ですよ。3発まで、これ、馬券になったんですよ。しかも全部人気薄で。カーバンクルステークス、レッジエロ714、1着。ね。で、愛知杯714、これも1着。あ、2着。で、今日日経新春杯、勝利を行くぞ。1着。714。アホかってんの。ねえ。なんぼでも来るな、と。いうことなんですけども、まあ、同枠にレイホーロマンス、だから、シンボ1頭、 ね、これ一等で教えてましたよね。本当に、すいませんでした。もうミスマンマミーヤですね。でね、もう一つあるんですよ。これ私ね、まだ競馬始まって、金牌から始まって、まだ3週目ですけど、ずっとチェックしてたことがあるんですよね。で、日経新書杯、それ出たんですよ、本当に。初めて出ました。それを、週報に書いておきましたんで、で、実際に、2枠軸にしてみたんですね。あ、これ、多分そうだろうなと思ったんで、2枠軸にしたら来ないんですよ。その代わり、ミスママミヤノがすっ飛んできたっていうですね。あら、やっぱりな、そういうことなんだということを、書いてきました。すいません。アタック25は、今日最後の問題、ある都市を当てよう。これはもう私も全然わかんないですね。どこだこれは、なんつって。日本のどこかだろうとはわかりましたけどね。コンちゃんがいたらもう、2秒でわかったと思うんですけどね。岡崎市という、愛知県なんですか、徳川家康の、あれ、誰だこれはなんて思ったらですね、徳川家康でしたね。銅像が建ってましたね。で、岡崎市ということで、こういう場合はどうするんですか？そうですね。何でもタイトルに当てはめりゃいいわけですよ。この前も言いました。ね、ミルクボーイ出てきたら余計なこと考えるなと。ね、ミルクボーイという馬探せと。ね、中央にいなかったら地方探せということです。で、ある都市を当てようとか、そういう問題が出てきて、なんか競馬のタイトルにありそうだなと思ったら、まずそのレースを検索せよということなんですよ。これ、大ルールなんです。で、もう2358回目の同じことやってくれました、今日も。ね、岡崎市と出ましたら、すぐ JRA のホームページにですね、アクセスして岡崎特別がなかったか検索すりゃいいんですよ。JRA 版でも何でもいいですから。そしたらありますわね。去年の3月28日に中京競馬で行われてました。はい。そのレースの結果は何だったんですか？枠連37でした。ね、6枠が3着でした。今日の日経新春杯、枠連37で、枠で万馬券です。ね、37だったら37なんですよ。もう掛け値一切なし。岡崎特別枠連37、ホイ37だ。ね、だから、京成杯、日経新春杯、文字ステークスと、ね、この、去年の岡崎特別の決まり目そっくりそのまま枠連371点ずつ買ってみろよという話なんですよ。ね。そしたら万馬券なんて跳ね返ってくれるんですよ。3点で。3点のうち1点万馬券。しかも、3着まで一致してるんですよ。緑の帽子で。岡崎特別376です。ね。で、今日376枠の順ですよ。1着は7枠でしたけども、736と。3着の6枠まで合致しているというですね。何度同じ話させんのよ、俺にという。アタックさん、もう本当にですね。あれ、こんだけ私話したらですね、普通や、もうやんなくなっちゃいますよね。こんだけネタバラシしてるんですから。はい。あれはもう高本の野郎もちょっと気づいてるし、もうこれやめようぜというふうになると思うんですけどね、ならないんですよね。なんぼでもやってくれるという、本当にありがたい番組で、もう、アタックさんに足向けて寝れませんよね。あとはもう皆さん買うだけですよ。もう決断するだけですよ。私はあなたのマークカードまで塗ってあげることできませんからね。私はアドバイザーとして、この番組を見ておけば、当たり馬券が取れるチャンスが、もしかしたらありますよ、ぐらいしか言えないんですよ。で、ウィンズも閉まってますし、馬券買えませんからね。あとはなんとか皆さん、今日岡崎特別、ね、岡崎市を参考にして、日経新書杯取ってくれよというですね、そういう思いしか、ないんですけども。あと、途中の問題で、株っていうのがありましたね。野菜の株なんですけれども、正岡式の、その詩にも俳句にも書いてありましたよっていう春の七草の株ね。で、今日3着でしたけども、京成杯テンバガーというのは株価10倍という意味だそうで、あ、株だなと、まあ、ね、株も3着で来たかっつんで、まあ途中の問題もまああるんですけども、でもあんまりそのセンサー感度をですね高めちゃうとみんな怪しく思えてきちゃうじゃないですか。どれがどれだか分かんなくなってくるっていう場合もあるんで、まあそういう細かいところはですね、やっぱりもうあえてその鈍感にして、センサーの感度を下げて、もう最後の問題だけね、馬がいるんだったら馬、 タイトルがあるんだったらタイトル、それに該当しなかったら今週はもう諦めるというような、まあそんな感じでいいんだと思うんですけどね、シンプルにいきましょうよ。私はまあ年も取っちゃってですね、あんまり難しいことを考えるのもだんだんもうほらアルツハイマーも始まってきてますでしょ。ですからね、なんつうかその、ダメだったらダメでいいやみたいな、昔はもう理想論掲げてましたね。毎週当ててえな、もうパーフェクトで生きてえななんていうふうに思ってましたけども、年取ってくるとまあちょっと諦めの境地にも、なってですね、ダメだったらいいやみたいな、でも結果ついてきちゃうんですもんね。岡崎なら岡崎でしょね、もう涙出てきますよね、本当にね。なんか花粉症で鼻水も止まんないんですけども、鼻水も涙もだんだんこんちゃん病が移ってきましたね。こんちゃんも嘘泣きじじいがですね、今週来ないんですけどもね。元気してりゃいいですけども、また、なんとか何千人も、コロナが何千人も、患者が増えてますよ、なんてですね、散々マスコミもあれ、脅かし、放題脅かしてますけどね。昨日なんか、YouTube にアップされた明日の話題という、チャンネルありますけども、ね、あれでなんか面白いこと言ってましたね。PCR 検査はなんだそれなんてですね。PCR 検査ってもともとあれ、ウイルス検知用の、あれ、装置じゃないみたいですよね。で、なんか、ウイルスのその遺伝子配列を見るんだっていうようなこと言ってるんですけど、だってウイルスだってどんどん変異してるでしょ？ですからね、ゲノムが、不変なわけでもねえし、じゃあ PCR 検査って本当に精度ちゃんと 100% でコロナウイルスだけを検知してるんですかっていうですね、そういう疑問を持ちませんか。まあ持たないんですよ。もうね、これだけマスコミが連日ね、コロナ怖い、コロナ怖い、コロナ危ない、もう本当にどうしようもねえぞお前らっつってやってたら、国民の 96% ぐらいはもう洗脳されちゃってますもんね。もう勝ちですよ、これ。完全にもうイルミナシティさんの勝ちです。これね、宇野正美先生って方も30年前から言ってました。はい。とにかく、そういう計画があるんだよっていうね。国民総背番号制にしてもそうじゃないですか。全部管理して、例えば、今、なんか、コロナ入院拒否したら懲役刑というですね、そんな法案を通るか通らねえかなんつってですね、言ってますけどもね、法案を出すか出さないかって言ってますけどもな、もうそれ自体がおかしいだろうというですね、もう自由主義社会だろうというですね、そんな法案の声が出ること自体がおかしいんですけれども、国民それでも、ああ、しょうがねえな、病気になったら困るもんなってことで、納得させられちゃうという、うまいなと、そうやって第二次世界大戦日本もですね、参戦していったんじゃないですかな、と。ねえ。時代は変わると全然日本人バカだまんまだなお前らと、大本営発表信じて、ま、日本最後の最後まで戦争に勝つんだと思ってましたもんね。恐ろしいな。それが地球規模で今行われてるというですね。だからワクチンをもうこれ義務化ですよ、完全にね、将来的に。でワクチンを打たない者は全ての公共サービス利用できなくなるという、これが究極の目標です。で、ワクチン打ったねと、打った人には、その証明に、指と指の間に、じゃあマイクロチップ埋めましょうと、いうことになるわけですね。で、マイクロチップピッと埋めて、電車に乗るんでも何でも、ピッとこうかざして、はい、ワクチン接種済みですよって言われないと、ゲートが開かねえという、電車にも乗れない。何にもできないというですね。完全に宇野正美さんの、もう30年前から唱えられていた言説が今本当に現実のものとなろうとしているこの直前にあるわけですね。セキルバーグというですね、信じるか信じないかはあなた次第ですという人も12チャンネル、東京12チャンネルの番組で、何年か前からそういう主張してましたけれどもね、そういうふうに人類を管理する計画というものが、これ決して陰謀論とかね、妄想とかじゃないんですよ。実際にあるんですよ。それが着々と進行していっているというですね。で、あと何年かすると、もう間違いなくですね、マイクロチップ、埋め込み法案、ワクチン打つ。で、あれでワクチンもなんか、いずれあれでしょうね、アンブレラ社の、T ウイルスにすり替えるんだろうなっていうですね。 だってビル・ゲイツ10年前から言ってんですよ。あの Windows、Microsoft の創始者が。ウイルスによって人口削減をしなければいけないという、ワクチンという形のウイルスによってというですね。はい、そういう陰謀論全開で、岡崎特別、ごめんなさいっていう。ミス、マンマミーア、すいませんマンマミーア、マンマミーアって感じですよね。ほんと、デムーロも2着してましたが、はい、すいません。